大みかの方から始めさせていただきます。2020年度第2四半期ビジネス状況ということで、主に日本、そしてコンシューマーグローバルも含めてということになります。まずはじめに、ページ2でございます。日本市場、今年2020年ですが、メインテーマは、毎回申し上げますが、リモートマネジメント時代におけるカスタマーサクセスの実現ということで、我々、ここに3つ項目がございますけれども、どんどんクラウド化することによりまして、お客様の、状況も含めてですね、どんどんこのデータドリブンにカスタマーサクセスということで、ここに非常に重点を置いて、どんどん弊社変わってまいります。で、3点ございます。デジタルトランスフォーメーションを推進するクラウドセキュリティの拡張ということで、今、エヴァンの方からもありました、クラウドワン、というところをですね、我々もどんどん日本でも推進をしてまいります。2点目、SaaS モデルの移行加速とクロスレイヤーで、脅威を検知し対処するトレンドマイクロ XDR。こちらもですね、日本におきましても、まもなくいろんな展開が具体的に始めさせていただくということで、非常に楽しみな分野になります。で、3点目、IoT 関連ビジネス推進強化ということで、長年やってまいりましたが、少しずつ形になってきております。はい。ということで、次に3ページ目でございますが、実際この振り返ってみますと、今年2020年、東京オリンピック・パラリンピックということで、もともと経済産業省の方からもですね、こういった DX レポート、この2025年の崖ということで、レポートが出ておりました。この2020年には、その DX に対する棚卸しが終わって、この2020年から25年に向けてですね、レガシーシステムからこの世界に負けないようなデジタルトランスフォーメーションをしなければ日本企業ダメだよということで、経済産業省がこうレポートを出していたわけでございます。2点目は東京オリパラということで、もともとこの時期みんなでリモートワークしよう、リモートマネジメントちゃんとやろうねっていうようなことで、こういったこともともとやる予定でした。そして 5G、IoT、こういったこともあったわけでございますが、今年はさらにこの新型コロナウイルス、COVID-19 が起きましてですね、こういった動きが世界でも、この DX 化が2ヶ月が2年の勢いというふうに言われておるほどですね、日本においてもこの勢いが加速化されてきているという現状でございます。続きまして、ここからコマーシャルのビジネス状況でございます。ページ5ページになります。こちらがハイブリッドインフラストラクチャープロテクションということで、こちらの領域ですが、全体を通しまして、非常に好調で、グロスセールスは対前年同期比で32%の伸びを示しております。右側にグラフもございます。で、また、新規グロスセールスも26%アップということです。で、特にですね、このディープディスカバリーというものがですね、今期、この Q2 に関しましては、公共案件で非常に大規模な案件を受注いたしまして、これによりまして、ディープディスカバリーが非常に大きな伸びを示しております。また、先ほどクラウドワンということで、大きな意味でクラウドセキュリティの大きなその総称としてクラウドワン、このディープセキュリティもこのクラウドワンの中の一部の機能としてこういくわけですが、さらにそのいろんな機能が付け加わるわけですけども、このディープセキュリティが従来通りですね、どんどん伸びまして、グロスセールス対前年同期19%、新規13%プラスで、その顧客数の数もですね、27%。これも実は Q2 に関しましては、官公庁向けの大型案件が2つ、それからその奥はいかなくてもですね、数千万単位のものがあと4、5件ということで、非常に官公庁案件で、やりました。まあ、この官公庁に関しましては、この5年、6年前からですね、地道に、こう活動を続けていた結果がですね、こういった形で現れているということでございます。で、一方、ローライトなんですが、まあ、毎回言ってるんですけども、なかなかそのディープセキュリティと伸びてはいるんですが、やはりそうですね、AWS 含めたさまざまな伸びによりは、やっぱりその伸び率が少ないかなと。で、それっていうのはなかなか可視化できないですね。ここに関して、このクラウドインテグレーター、クラウドデベロッパー、そういったクラウドインテグレーターの方々ってのは、一応我々もお付き合いしてるんですが、もっともっとこの関係を強化して、そのクラウドインテグレーターがデリバリーをしているお客様、そちらに対してどれだけ浸透しているかっていうところを、しっかりクラウドインテグレーターとやることによりまして、このディープセキュリティ、クラウドバンを含めた浸透率というものを可視化できると思います。ということで、このローライト、この部分を反省してですね、もっともっとクラウドインテグレーター含めて、 関係を強化し、可視化をすることによって具体的な動きにつなげていきたいというふうに思っております。あとは、まあ、そういったイベントがちょっと中止延期になって、そこにおけるですね、まあ、相乗りとは言いませんが、やはり収穫力が皆さんあるので、そういったところからの新しい新規ビジネスのオポチュニティというところをですね、その相乗りができなかったなというところがローライトです。続きまして、ページ6でございます。ユーザープロテクションなんですが、ハイライトに関しましては、まあ、新規領域グロスセールスは、一応 5% 伸ばしております。特にですね、中小企業向けのクラウド型セキュリティに関しましては成長が継続しておりまして、オンプレではなくクラウド型ということで、一つは、UTM を使ったクラウドマネジメントということで、クラウドエッジ。ということで、これは非常にパートナービジネスになりますけれども、好調に推移をしておりまして、プラス 20%、顧客の数も 50% 増でございます。で、そのバイラスバスター、ウイルスバスター、ビジネスセキュリティ、このクラウド型でございますが、こちらも毎クォーターごとですね、ちゃんとこの同期比伸ばしておりまして、25% 顧客も伸ばしております。そして、APEX ONE SaaS という新しいものでございますが、こちらに関しても、これを一緒にやってくれるパートナーさんというのが、まあ、4社5社ということで増えておりまして、今後そのパートナー様経由で APEX さんのクラウド型のマネジメントサービスということで一緒に展開をしていただける心強いことが強化されました。でローライトとしましては、先ほどもネギの方からありましたが、この中堅地方 SMB のパートナー様ですね、やはり NTT 東西様であったり、リコー様、オフィカ様を含めてですね、なかなかやっぱり、訪問ができないということはですね、その UTM のセッティングができなかったりしましてですね、なかなかこの思うように従来の伸びの通りにはちょっといかなかったかなというところが、ローライトでございます。続きまして、ページ8です。コンシューマー、グローバル及び国内でございますが、ハイライトとしましては、先ほどもネギの方からございましたが、この特に Q2 に関しましては、コンシューマー領域におけるパソコンの出荷が、対前年で 29% 増というようなデータもあります。まあ、そういった中で、やはりこのワークフロムホームのですね、パソコンの、まあ、買い替えであるとか、そういったこともございまして、家電量販店様、とのパートナーシップのおかげでですね、そこの伸びが非常にございました。それから、オンラインストアですね、トレンドマイクロのオンラインストア、直販もさることながら、ヨドバシカメラさんのその e コマースであったり、Apple Store、Google Play 含めた、そういったオンラインストアでの売り上げがやはり非常に伸びました。これもやはりワークフロムホームの影響でしょうか。やはり、その時間もあるので、このオンラインでの購入というものが増えています。なので、我々もそのオンラインビジネスの強化というところを継続しております。3点目は、携帯販売店代理店。こちらですね、実はパソコンとは違って、スマホのショップはですね、時短ということで営業時間が短縮されました。それによって、データによるとですね、やはり20何%、逆にこちらはスマートフォンの出荷落ちています。ただ、そういう中でも、実は我々、非常にそのパートナーシップがうまくできましてですね、右側にあります通り、堅調に売り上げを実は伸ばさせていただいております。まあ、逆に言えば、それだけセキュリティの問題、詐欺メールいろいろございましたけれども、そういったものは、やはり、ユーザーの方にも浸透してきていると思います。それがグローバルにも現れまして、モバイル製品ということで、顧客数は増えていってます。なので、今後その顧客数が増えたお客様をどう活かしていくかというところが、グローバルでも課題になってきます。それと、トレンドマイクロ Wi-Fi プロテクションというものをグローバルで、販売が伸びてきております。はい。それから、LINE アカウント上のセキュリティサービスということで、LINE を使っておりまして、いろいろ友達とですね、URL が送られてきたり、いろいろ来ます。それがこれって本当に押していいの？危ないんじゃないかっていうようなものですね。ウイルスバスターチェックということで、試験を今運用中です。正式デリバリーは来月を予定しておりますが、今向かってこの右側にスライド QR コードございます。これをですね、QR コード読み取っていただけますと、皆さんこのウイルスバスターチェックが入ります。この試験運用を試していただけますので、LINE でお友達とやるときに危ない言われるこっち送っていただけます。調べてその結果を我々お知らせします。無料アプリケーションでございますので、ぜひご利用いただければと思います。で、ローライトに関しましては、これはですね、具体的に言いますと、ノートンですね。あちらがその、シマンテクさん、ノート1本になったものですから、 非常にですね、グローバル、日本においてもですね、まあ、非常にお金を使っておりまして、リベートであったり、いろんな、そういった、かなりお金で今、攻め込んできてまして、我々は、そこに一生懸命営業力で、対応していっているという状況でございます。それから、あとは、国内グローバル含めて、もっともっと訪問ネットワークセキュリティというものはこれ課題なんですが、この訴求をもっとうまくやらなきゃいけないなっていうところが、ローライトでございます。続きまして IoT になります。ページ10でございますが、こちら IoT の注力領域ということで、これはおさらいで、スマートファクトリー、5G、ローカル 5G、コネクティとか、コネクトコンシューマーということで、これまでやってまいりました。ということで、この次のページ、11ページでございますが、こちらに Q2 のトピックということで書いてございます。まず、スマートファクトリーでございますが、この産業制御システム向けセキュリティ製品ということで、販売が堅調に始まりました。TX1 ネットワークスで作りました製品、Edge Fire、Edge IPS 等々、ここ出しておりまして、従来のセーフロック、ポータブルセキュリティございますが、これがこのような数字が出ておりまして、特に新しい領域の Edge Fire に関しましては、ある会社様の方でグローバルでこの Edge Fire というものを標準搭載として認めていただきまして、400台以上の出荷をすでにさせていただいて、さらに Edge IPS というものもこの Q3 でオーダーをいただいております。ということで非常に OT、工場系のつながる、そしてそれを守らなければいけない、その作業を止めてはいけないということで、こちらの需要が高まっておりまして、具体的に順調な滑り出しで、こう来ております。で、右が 5G、ローカル 5G ですが、まあ、こちらはなかなかその、全国に全部まだ繋がっておるわけではございませんし、デバイスも住宅にこう出ているわけではないので、爆発的に工場のようにはいきませんけれども、ドコモ様がこのオープンイノベーションクラウドということで、改めて5月29日に、トレンドマイクロのソリューションを利用したセキュリティサービス提供もやっておりますということで、再度発表していただきましてですね、いくつかこれをもっともっと、ローカル 5G も含めてですね、具体的なものを事例を作ることによって伸ばしていこうということで一緒に動いております。で、次の12ページ目でございますが、コネクティッドカーに関しましては、これはなかなかちょっと時間のかかる作業になりますけれども、地道ながらですね、我々はこういったホワイトペーパーということで、今後自動車向けのサイバーセキュリティの国際標準規格というものが作られていくだろうということで、ホワイトペーパーも公開しておりますし、また、まあ、なかなか形にはすぐにはなりませんけれども、ここ数年間努力をしてですね、確実にその車の中、それから車の外ということで、新たなその自動車を中心としたセキュリティオペレーションセンター等での、まあ、我々実証実験を含めたところにいろいろ参画をしているというところでございます。4点目のコネクティッドコンシューマーでございますが、これは一例で Q2 にですね、実はある会社様から導入事例、建設関係のコンサルタント企業でございます。こちらが500人以上いる企業、従業員にですね、ウイルスバスター4ホームネットワークを配布していただきました。要は、これはですね、家庭内で会社の、まあ、パソコンを含めてですね、仕事をされるんですが、家庭内のセキュリティが心配であるということで、こちらの会社様が、実は独自にこの我々のダイヤモンド、このフォームネットワークをちょっと試しましてですね、我々も驚いたんですが、一挙にこういったオーダーが来ましてですね、なんだろうということで、お客様に確認しましたら、実は社員に向けたところでの家庭内のネットワークをセキュアに見ていきたいんだということで、これを大量に会社が従業員の方に使えということで供給した例になります。で、今後今、こういった需要が少しあるだろうということで、実はこのお客様とともにですね、うちの R&D も含めて、こういったお客様に対する何かもっと良い方法、モニタリングであったり何かあるのではないかということで、一緒に今作業を継続してさせていただいておるところでございます。で今後の展望でございますが、ページ14ということで、下期、まあ、まあ、向こう6ヶ月間ぐらいということになりますけれども、まあ、セカンドハーフですね。まあ、この新型コロナウイルスの影響による IT 環境、働き方、生活が変化してまいります。 そういうことで、より一層クラウド活用の促進ということで、このクラウド型システムに対するセキュリティ機能の強化、やはりですね、お客様にとって導入の容易さ、管理の容易さ、そういった点からもクラウド型のセキュリティへのシフトというのは加速しております。そういうことで、これに関しまして、ダイレクトベース、そしてパートナー様とともにですね、これをさらに強化をしていく。それから、リモートワーク、リモート学習ということで、個人向けもさることながら、そのギガスクール構想ということで、教育関係、それから遠隔学習もございます。教育関係ですね。それと、まあ、ここには出ておりませんが、リモートにおる診断ですね。そういったヘルスケアに関しましても、我々は視野において、今、こういったリモート関係の環境におけるセキュリティということで、今、フォーカスをしております。それから、なかなか面と向かった形でも難しいということで、オンラインコミュニケーションということで、様々な形でオンラインコミュニケーション、ウェブセミナー含めて、この強化ということで、このセカンドハーフはですね、参ります。以上、私からのご報告でございます。どうもありがとうございました。